それでは今日の御言葉を開いてまいります。マタイの福音書の4章の18節から20節までをご一緒にお読みしたいと思います。4章の18節から20節です。それではご一緒にマタイの4章18節、はい。
イエスがガリラヤの奥の山に出てこられた時、ガリラの兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で流れ込みていた漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を通る漁師にしたいよ。彼らはすぐに山に出てきた。
アーメン。イエス・キリストをですね、証しをしたり言論しておりますと、お伝えしておりますとですね、どんなの人々からこう言われるんですね。あなたはキリスト教のようですが、クリスチャンになるにはどんな人でなければなれないのでしょうか。そしてですね、私は到底とてもなることができないと思いますが、条件があるならばどうしたらクリスチャンになることができるんでしょうねと、そういうふうにここでは あるんですね。でクリスチャンになりたいとか、クリスチャンとはどういう人なのかという非常に興味を持つ人は、日本のこの国の中でもですね、非常に多くいらっしゃるんですね。時々、新聞社が統計をしましたときに、あなたは将来宗教を持つなら 何教がどういうふうな宗教を持ちたいですかとアンケートを取りますと、70から 80% の高率で、高い率でですね、まあ、持つならばキリスト教かな、持つならばクリスチャンに なりたいかなという、そういう統計をですね、特別私たちは見ることができると思うんですね。ですから、宗教を持つならキリスト教、なんかクリスチャンというその響きの中にですね、何か心をですね、時に満たすものがクリスチャンの中にあるようであります。もちろん、キリスト教徒になるにはですね、普通の宗教と同じようにですね、キリスト教を信じなければなりません。そういう意味においては、どんな宗教とも変わらないと思うんですね。でも、人々がクリスチャンにはなれない、なかなかなれないんですけども、いや、仏教徒にはなれるけども、とてもクリスチャンにはなれないんですよ、という、そのプラスアルファ、できないというところの、プラスアルファという部分がですね、非常に大事になってくるんですね。そのプラスアルファ、クリスチャンになるための、キリスト教徒になるためのプラスアルファというのは、どういうものであるかを今日ですね、見ていきたいと思うんですね。ちょっと話は変わりますが、この間ですね、遠くへちょっと親戚のところにですね、訪問しましてですね、でその田舎の山の奥の方の、古い、どういうんですかね、まあ、物を売ってる雑貨屋さんに入りました。で、別にそういうところに行ってですね、買うものないから、お祝い袋、成長袋とか、まあ、これでも学校会で買って、でその時にですね、成長袋を買って、当然ですね、お花用って書いてあった。お花用。でそれ買ってですね、何枚かいろんなものを買ってですね、その封筒を買って、その中にお花用も買ってですね、その書いてある封筒も買ってですね、成長袋を買って渡したらですね、そこのおじいさんがですね、お前、クリスチャンかっていうふうに言われます。え、なんでわかる？いや、お花用って書いてあるやろ。お花料を買うのはクリスチャンしかおらへんから、お前クリスチャンかって言われて、そうです、クリスチャンですよ。あ、そうか、クリスチャンか、言うてね、言われたんですね。ただ、ちょっとしたことですけどね、それ見てですね、あ、クリスチャンかって言ってですね、言われるほどに、私たちクリスチャンは注目されてるのかなというふうに、その時に思うんですね。何がし、この世の宗教と違って、クリスチャン、キリスト教とはちょっと違うというイメージがですね、どこか確かにですね、人々の心の中にあるようです。今日ですね、クリスチャンになるためのプラスアルファは何かというのを見ていきたいと思うんですね。まず、マタイ伝の14章の15節、16節を見ますと、ゼブロンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、ヨモジのガリラや、暗闇の中に座っていた人は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇ったと書いてある。これはですね、イエス様が伝道されて、お弟子を取られたところ。イエス様が伝道されて、まずクリスチャンとしてですね、人々をキリスト教徒に改宗させた場所というのは、こういう場所だと書いてあるんですね。キリスト教はですね、何も偉い、 上流階級のところから伝道が始まっているのではなく、イエス様はまずこのような死の壁の中に座っている貧しい人々とか、行き場のなくなっている人々とか、それとか人生に何 の、 あの喜びも感じないような打ち進んでいる人たちに福音をまず語り、そこからですね、イエス様を信じる人々をその中から見出されたとあるんですね。ですから、まず一つ言えることは、クリスチャンになる、ためのですね、一つの大きな、条件ではないんですけども、ポイントというのはですね、貧しい人々に福音がまず語られたということであります。そして、イエス様のお弟子さんたちを見るときに、第一番目のお弟子さんがですね、ペテロ、またアンデレ、ヤコブ、ヨハネという、そういう漁師だったと言われているんですね。ガリラヤの周辺で生計を立てている漁師、その日その日の漁によってその日の一日の糧を得る、もう明日のことはですね、何も考えず、その日その日だけを過ごしているような、本当にですね、貧しい漁師たちを、イエス様はお弟子さんとしてご証明、お召しになられたんですね。ですから、神様を信じて神様の祝福に預かることができる一番近い人というのは貧しい人だということを言う。そして人生においてですね、非常に苦しい人生を歩んでいる人たちというのは神様の祝福を受ける、福音を信じて祝福を受ける本当に一番近い人であると言われている。そしてさらにですね、じゃあ貧しければクリスチャンになれるのか、貧しければ、ね、貧乏であればですね、神様の祝福に、すぐに預かれるものかというと、そうでもないみたいですね。マタイの福音書の、次4章の21節と22節を見ますと、そこからなおも行かれるとイエスは別の2人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、ゼベダイの父ゼベダイと一緒に船の中で網を作ろうというのをご覧になり、2人をお呼びになったからすぐに、船も父も残してイエスにした。ここに出てくる第2番目に、第2回目にですね、召されたといいますか、弟子として呼ばれた人たちというのは、ゼブダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネと言われた。で、聖書全体を見てまいりますと、この2人はですね、裕福な人だったらしいです。船主であったか、船の、ですね、漁労長というのかな、そういうね、その漁師をまとめるような家に、子供、家の息子だったそうだというんですね。ですから、要するにペテロたちと比べると、結構裕福な人だ、経済的に裕福ですね、経済的に裕福な人であったということですね。ですから、貧しくても、経済的に貧しくても、行き詰まり貧困であったとしても、経済的に裕福であったとしても、イエス様は、ね、お召しになっていらっしゃる。弟子として、またクリスチャンとして、イエス様は彼らをお招きになっていらっしゃるんですね。でも、一つですね、この中に考えて、共通点があります。彼らは、経済的に貧しく、経済的に富んでいる。で、経済的に身分が高い、身分が低い。家族、大家族である。幸せな家族を持っている、不幸せな不幸な家族の中で成長、この生まれ育った、そういうのは関係なく、彼らは共通したところというのは、彼らはですね、貧しいんです。それは経済の貧しさではなく、彼らは心が貧しいんです。人生生きることにおいて、非常に貧しい生活をしているんです。自分の生き方は全然、満足してない。自分の生き方は満足してない。自分の人生に満足がないんです。また自分の人生においていつもですね、不安な心を持っている。ああ、将来私はこんな人生でいいのだろうか、私の人生はこれで良かったのだろうか、私の人生はどこから来てどこに行ってどこに行くのか、そういうことにおいて生きることにおいて彼は非常に貧しい人たちだったんですね。マタイの福音書の5章の1節から6節を見ますときに、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです、悲しむものは幸いです。その人は慰められるからです。柔和なものは幸いです。その運動からですね。この3節と4節を見ますと、イエス様がこの地上に来て、神様の福音を語られた第一声はですね、心の貧しい人は幸いですね。 悲しむ人も幸いですね、このように言ってるんですね。私たち人間は、ね、貧しいというのも避けたい、また悲しむ人生なんて私たちは一つもですね、喜ばしいものもないし、そこを避けたいんです。でも私たち人間はいくら幸せに生きようとしても、私たちは貧しさの中に捉えられているんです。私たちはいつもですね、心平安で喜びにあふれて生活したいという願いを持って努力をするんだけども、頑張れば頑張るほど、努力すればするほど、どんどんどんどん私たちは悲しみによって捉えられ、絡みつかれるその苦しみによって私たちの人生はもう振り回されてしまうんですね。ですから神様はイエス・キリストを通して、あなた方が貧しいということを認めなさい、神様から遠く離れた人間ほど貧しいものはないんですよ、神様は信じない自分一人で生活をする人間の知恵と力によって生活することは、どんなに頑張っても悲しみがあなたの人生を覆って、あなたの人生を捉えてしまう。ですから私の人生は元から悲しい人生、もう私の人生は、ね、貧しい人生なんだ、それを最初から認めなさい。そして貧しさを認め、悲しさを認めるときに、私たちは貧しさと悲しさから、悲しみの人生から私を救う方を、あなた方はそこで見出すことができると言っているんですね。イエス様はこのところで言われたことは、心の貧しい人は幸いです、それを認めるならば、認めてそして神の前にへり下って生きるならば、天の御国の祝福はその人のものですよ。悲しむことは幸いですよ、悲しみの中にあることを認めなさい。どんなに頑張っても人間の人生は悲しみと苦しみと苦難の人生でやってくるんで、それを認めたならば、神はあなたの人生の悲しみと苦しみを取り除き、あなたを慰めて、そしてあなたをしっかりと立たせてくださいますよと神に言っているんですね。ですから、ここでクリスチャンになった、また弟子になりました、貧しい人たち、その経済的に貧しい人たち、経済的に富んだ人たち、そして身分的には高い人、身分的には貧しい身分しか持っていない人、その共通点はですね、神様にあって私は貧しい、私の人生、本当に貧しい人生、苦しみの人生だと認めて、神様の福音を信じた人たちがみんなクリスチャン。でも世の中の宗教というのはちょっと違うかもしれませんね。ああ、自分の困った時に神様、困った時の神頼みをして、そしてですね、なんかですね、聞いていただいたら、あとはですね、また困った時まで来ますよ。まあ、おぎりでちょっと再生入れたり、おぎりで、お参りに行ったりとか、何か困った時は一生懸命するけども、困らない時には全然神様なんて頼らない。聖書の中には、人間というのは、自分の都合のいいように神様を作って、その神様を拝んで私を助けると祈っているようなもんだ。山に行って大きな木を切り出してきては、木を半分に切って、半分切って、半分は薪にして自分の糧と足しとし、そしてその半分はですね、掘り込んでですね、自分の次に勝手気ままなですね、仏像を作って、そしてそれを神として崇めて、そして手を叩いて、そしてその神様に私を助けると祈っている、こんな愚かなことをしているのが人間だ、この世の宗教だと言っているんですね。目があっても見えず、手があっても、動かすことができず、私たちを助けることができない、このような偶像にどうして生きている人間を助けることができるだろうか、これが愚かな宗教、この世の宗教だと神様は聖書を通して私たちを非難しているんですね。ですから神様を信じてクリスチャンになるのは非常に簡単です。人間の力が及ばないこと、人間の力の能力が、ね、自分の人生を幸せに導かないことを認めて、そして神様を受け入れることがまず第一番に必要なんですね。第二番目に必要なことは、ルカの福音書の5章の中に、話が終わるとシモンに掴みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした、でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。シモン・ペテロという人がですね、ガリラヤの湖で、魚を取る漁師をしておりました。でそこにイエス様がですね、いらっしゃいまして、 イエス様とあのヨハネはですね、バプテスマのヨハネという人、預言者がおりまして、その弟子がヨハネ、ペテロだ、シモン・ペテロだ。でも、バプテスマのヨハネは、ヘロデ王様に捕らえられて、殺されてしまった。だから、あのシモン・ペテロは失望を繰り返して、家にガリガリの湖に帰ってしまった。そこにイエス様は、シモン・ペテロのところに来てですね、そして、漁に出て、網を売ってみなさい、と言いました。シモン・ペテロはですね、イエス様は無理ですよ、一晩中、前の晩からずっと朝方まで漁をして、一匹も取れなかったんですから、あなたがどんなに偉くて、どんなに知恵があったとしても、漁師である、プロである私が取れなかったのに、あなたが言われたら取れるわけがない。それに、火も高くなっておりますから、魚は絶対に網にはかかりませんよ、取ることはできませんよと言ってたんですね。でもイエス様は、ね、網を打ってみなさい。ペテロはお言葉ですから、もう無駄だと思いますけども、あなたがおっしゃるからお言葉ですからと言って網を打つと、二艘の船で引き上げることができないほどのたくさんの魚をですね、あの魚をこの取ることができて、その途端にペテロは恐れが取ったんですね。このイエス様ということは、イエスという方は、お父さん、ヨセフで大工なのに、どうしてですね、この魚の居場所を分かり、どうしてイエス様がこの魚を取る、そのようなことをですね、お出来になるんだろうか。思ったことはですね、やはりこの方は神から使わされた預言者、神から使わされた力あるお方だと非常におっしゃったんですね。イエス様を神様から使わされた、モナだと、ペテロは知ったその瞬間に恐れたんです。次の言葉ですね。ですね。五章のですね、この五章の十節の前の言葉で、イエス様、私から離れてください。で、私はもう、罪深いものから離れてくださいと言っているんですね。そして、次の、今の言葉です。シモンの仲間であったゼブダイの子、ヤコブ、ヨハネも同じであった。彼らは恐れました。イエスはシモンに声を、怖がらなくてもよい。これからのうち、あなたは人間を取るように頼む。怖がらなくても良いというのがあるでしょう。ペテロは恐れ、罪深い私から離れてくださいと言って、そしてみんなこの奇跡を見たときに怖がったんです。なぜですか？神様に等しい存在であるイエス様を、ね、知ったその瞬間に彼らに恐れた。なぜかと言いますと、人間は神の前にいたときに恐れるものです。なぜかと言いますと、罪の問題ですね。誰一人、この地上に生きているすべて、どんな人であったとしても、みんな神様の前に、私たち人間は罪に責められるものですよね。神様の前に罪を犯してない人は誰一人としてはいません。悪でない存在なんて人間は誰一人としていません。ですから、神様の御前に出たときに、私たちが一番、ね、恐れなければならないのは、自分自身の持っている悪と罪の問題なんですね。クリスチャンなのに、この問題をクリアしなければクリスチャンになることができないんです。世の中の宗教は、どんなに罪を犯していてもそれを隠してですね、そしてね、対戦に投げて、これやれば熱心な信徒ですよね。信仰者ですよね。でも、クリスチャンの場合は、確かに礼拝を捧げて、捧げ物をするという熱心なこの信仰の行いは必要でありますけども、それ以上に、罪の問題が許されていなければ、神様の前に礼拝し、神の子供としてクリスチャンになることはできないんですね。ですから、第一番目クリスチャンになるには、罪の問題を認めなければなりません。自分が罪人であり、そしてその罪を許していただくためには、どんな力も、どんな捧げ物も、どんな奉仕も、この罪を取り除くことができない。ただ、神様が私たちにくださった、送ってくださった、イエス・キリストを信じる、十字架を信じる信仰によって、その罪が除かれることを信じなければならない。十字架を通して私の人生の苦しみ、 その苦しみの源である罪が許されたことを私たちは受け入れなければならない。これが受け入れなければ、受け入れることができなければクリスチャンになることができない。で、自分の罪深さを認めて、日々自分の罪を悔い改めて十字架のもとに持ってきて、十字架によって、イエスの十字架によって許されるという体験が なければクリスチャンになることができない。で、3番目にですね、第3番目に必要なことはですね、この地上の知識や、この地上の誉れ、この地上の経験、この地上の人間的なものを全部神様の前に投げ捨てる覚悟がなければならない。フィリピの3章の7節から。これはパウロというか、パウロというかサウロと言いますか、ギリシャ名、ね、ギリシャ名ではパウロという人ですね。言いました。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストの上に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを知り合ったと思っています。それは私にはキリストを得とあります。パウロという人物はですね、このフィリピの3章のこの内容を告白するまでにはいろんな特撮があったようです。彼は生まれながらの、ベニヤミン部族といいますか、それの子孫です。つまり、ユダヤ人なんですね。まあ、イスラエル人なんですね。神様から選ばれたイスラエル部族に属する人です。生粋の血統においても、生粋のヘブル人であり、神様の祝福の祝福された民の中で彼は生まれました。そしてですね、彼は小さい時からですね、立法の教育を受けて、神様に従うことはこういうことであり、神様に従うことは、こういうことをしなければ、もうそれを徹底的に教育された人であり、訓練された人だったんです。でも彼はですね、人間的な知識や人間的な信仰や人間的な信仰の、努力をいっぱいしたんですけども、人々から称賛されるほどの立派な信仰者になったんですけども、この地上の人間的な知識や信仰の経験によっては神様に出会うことができなかった。まことの主イエス・キリストに出会うことができなかったんですね。そして彼は言ったのがですね、最終的に人間的な知識や生き方とか経験とか努力というものが神様に出会うことができない、これは邪魔気なものなんだ。確かに私たちはこの地上の科学や医学やいろいろな人間的な知識や文化や文明の恩恵に預かって幸せな平安な人生を私たちは日本で送らせていただいております。でも神様を知ることにおいてはこれらのものはかえってプラスに乗るどころかマイナスになるんだと言っているんですね。じゃあクリスチャンになるときに全部捨てるということなのか、捨てると言っている。神様が与えた文明、医学、そして科学、知識、歴史、人間のいろいろな良い考え方、これら全ては神様が私たち人間にプレゼントした良いものなんですね。でも私たちはこの地上の知識や経験や人間的な努力を神様の知識よりも上に持っていってしまうんですね。神様の言葉よりもこの世の中の良い言葉の方を私たちは優先順位のそちらに耳を傾けてしまうんですね。私たちはこれをするときに私たちはクリスチャンになることはできない。私たちはどんなときにもですね、この世の知識やこの世の経験やそういうものが神様の上に先立っていってはいけない。神様が時々ですね、私たちおっしゃることは、ね、人の道じゃなく神の道に従えと言ってあなたの考えを捨てるように私たちにお目になることがあるんです、うん、そのときにパウロのようにですね、一切のことを損と思い、これらの地上の考え方は散り焼けたようにしているような覚悟を持っていますと、パウロはこのように言っているんですね。ですから私たちはですね、この三つのことをいつもですね、心がけていなければクリスチャンになることはできない。人間的な人間の生き方が、人間はですね、本当に貧しいものであり、神様を無理にする人間の生き方は非常に貧しいと苦しみの人生であることをまず認めなければなりませんし、そして自分自身の罪深さを本当に認めつつ、そして罪を悔い改めつつ、 その罪を許してくださるイエス・キリストの十字架を本当に仰ぎつつ、私たちは生きなければなりませんし、第3番目にはこの地上の知識やこの世の誉れ、そういうものはいつでも投げ出す覚悟、捨てる覚悟を持ちながら神様に従う、そういう決心がある人が神様の前に神の子供としてクリスチャンとして神様は認めてくださる。第2番目に、イエス様の弟子、またイエス様のクリスチャンになる、クリスチャンになるための第2番目は、それはですね、毎回毎回瞬時瞬時ですね、悔い改めをして神様に従っていくことを決心しなければなりません。ですね、ヨハネの一章の13節、第2番目、第2大きな2番目はですね、4章の19節って出るかな、マタイの4章の19節に、イエスは彼らに言われた、この私についてきなさい、あなた方を人形通り同士にしてあげよう、彼らはすぐに網を捨ててしたら、ちょっと説明ないかもしれません。ここに従った弟子たちは、バプテスマのヨハネの弟子であることは先ほどお話ししました。バプテスマのヨハネの弟子がですね、弟子である彼らがイエス様に出会って、網を捨ててイエス様に従っていきました。で、ここでですね、そこで言われている、私についてきなさいという言葉が、言葉はですね、その当時、ちょっと私についてこない、いいことあるから、ちょっと私とついて、ちょっとそこまで行きましょうという意味ではありません。私に従ってきなさいというのは、当時のユダヤ人の学者たちが弟子を取るときに言いました言葉で、私についてきなさい。あなたの持っているものを全部投げ出して、そして私が教えることを、だけに、その言葉に従って私に永遠に、ずっとついてきなさいという意味を持っているそうなんですね。永遠の弟子関係、永遠の師弟関係に入るときにこの言葉を言ったということですね。そしてここに出てきました弟子たちは、先に言いました、バプテスマのヨハネの弟子でした。バプテスマのヨハネの弟子として彼らは、福音を語っています。イエス様がいらっしゃるまでね。で、ある時は、街を歩いていた時に、荒野かもしれませんが、野原かもしれませんが、イエス様を見た時に、バプテスマのヨハネが、イエス様に質問しました。あなたこそ、天から来られた、誠の、ね、羊、子羊、あなたこそ、神様から使わされた、あなたこそ、メシアですね。そして、バプテスマが、私は荒野で呼ばれる預言者です。そして主の道を備えるところの預言者であります。そしてまさにその主の道を備える主はあなたですね。私は水によって人々に洗礼を施すんですけども、あなたは御霊によって聖霊によってバプテスマを授けるお方ですねと言って告白しました。その時にですね、このバプテスマのこの弟子たち、ペテロたちはですね、イエス様に従っていたんですね。イエス様はその時に従っていたんですね。でそして、それから何かあった時に、またですね、バプテスマの方がですね、首をですね、ヘロデ王様によってこう、ちょん切られた時に、失望してですね、彼らはガリラに戻っていたんですね。そして、イエス様はまたですね、ガリラまで行ってですね、ペテロたちに、私に従ってきなさいと言って、ここで示しているんですね。で、ペテロだけを取られるとですね、弟子たち全体を取られるとですね、ゲッセマネの祈りの時に、ゲッセマネのところで、ね、ヘロデ王様、ヘロデ大王のですね、この件によってイエス様が捕らえられまして、ピラトの官邸、今度はですね、ローマのピラトの官邸で裁かれたとき、ローマ兵に捕らえられて裁かれたときに、ペテロたち、そして他の弟子たちはみんな逃げてしまいましたね。そして、ペテロもそのときに失望してですね、イエス様が十字架で死んだときに、ペテロも逃げてしまって、そしてガリラへまで帰郷してしまいましたね。で、そのときにまたイエス様が来て、あなたをね、羊を飼う、羊を養いなさい。私はあなたを羊を飼う、養う者としてあなたを召し付けて、またペテロは召されていますよね。ですから、 ペテロだけでもですね、大きな出来事を通して、彼は何度も主から離れて、また主によって導かれ、また主からイエス様が離れて、イエス様によって見出され、またイエス様から離れて、またイエス様によって見出されて、そして彼は弟子になってきました。これは、私たちクリスチャンが歩む生活だと思うんですね。熱心であったり、不熱心であったり、急に熱心になって、でしばらくもう信仰ないもののような生活をして、何度も何度も私たちはですね、主の前に召されて、また離れて、召されて、召されて、離れて、こういうことをしながら私たちは立派なクリスチャンとして成長していくんですね。ですから私たちは日々ですね、神様の前に自分はクリスチャンとしてどう生きるべきなのか、毎回毎回思い直し、考え直し、クリスチャンとして私たちは決心し、直していかなければならないのがクリスチャンなんですね。クリスチャンというのはですね、イエス様信じたらクリスチャンになりました。もう次の日からですね、天使の輪っかがパッと来て、この辺が跳ね返ってですね、天使になれるような立派なものではないんですね。イエス様信じてもクリスチャンといえども、ね、あれでもクリスチャンと世の中の人たちから言われるような、そのようなところを通りながらですね、罵声を浴びながら私たちは、神様の道を全うしていくんです。それを習得していくんですね。だから私たちクリスチャンというのは、ね、目標を、イエス様の目標を定めて、そのイエス様に限りなく近づいていくために、私たちはいつも失敗を恐れず成長を求めて成長していくのがクリスチャンなんです、ね。だから、クリスチャンの人生というのはですね、非常に厳しいかもしれない。神様が喜んでくださる、認めてくださる、称賛してくださるクリスチャンなのには、非常に私たちは険しい道、ね、細い道であり、命の道を私たちは歩み行かなければならないんですね。何と言われても、確かにクリスチャンとして、まだまだ、ね、赤子のような存在かもしれないけども、私は、私を召してくださるイエス様の姿に、ね、たどり着くために私は日々努力しているものですよという、そういう献身の思いを日々新たにするものがクリスチャンにとって必要なことなんですね。だから失敗してもですね、つまずいているクリスチャンにいても私たちは責めることはできないと思います。私たちはみんなクリスチャンになる、立派なクリスチャンになるところの途上の人間なんです。パウロもですね、私を天に召してくださる神様のその称賛を得るために、私は必死になって、私はこの信仰の世話を走っているんだと、このように言っています。私たちはクリスチャンというのは、ね、本当に長いスパンを持ってですね、私たちは成長を求めて前進するものでなければなりません。毎回毎回何かがあって教えられたことに、私たちは新しいことを体験する。新しい神様の祝福、恵みをですね、私たちは体験することがあります。そういう長いスパンの中で私たちは生きているんです。で、3番目に、大きな3番目ですけども、そうですね。すいません。第2番目の第一ヨハネの、2章についてです。新たにされるために熱心に献身を表明し、悔い改めて生きなさいと言っている。愛する者を叱ったり、なんでこんなやってくるんだろうか、なんでこんなにうまいことがスムーズにいかないんだろうか、祈っているのにどうしてこのように道が開かれないんだろうか、ここではですね、神様が私たちを愛するがゆえに、あえて自然の中に私たちをある程度容認してそこに置いていらっしゃる。神様は喜んで私たちを苦しめることはないんですね。 神様は喜んで私たちを訓練して苦しめることはないんですね。私たちが成長するためにもっとさらなる祝福を得るためにあえて苦難の中にあえて神様は黙認していらっしゃるわけです。必ずその時を逃さないで救いの手を伸ばしてくださる。そしたら熱心になって悔やんでください。あなたの言い方が間違っているそのことを熱心にそれを知ったならば悔い改めて私に従ってください。このように言っています。そして次に第3番目がヨハネの福音書のマタイの4章の3イエスはガリラヤ全土を巡って街道で教え御国の国を述べ伝え民の中からあらゆる病気あらゆる災いを表された。イエスの噂はシリア全体に広まってそれで人々はさまざまな病気や病気と痛みに苦しむ病人悪霊に疲れた人天下持ちや中風の者など皆身元に伝えている。イエスは彼らをお直しになった。ここにその見事です。こうしてガリラヤ、デカポリス、エルサレム、イダヤ、およびヨルダンの向こう岸から大勢の軍師がイエスに付き従った。第3番目、クリスチャンの持たなければならない重要なことはですね、私たちは、ね、イエス様によって救われた私たちは何のためにこの地上で生かされているのか。神様の命をいただき神様によって救われた私たち、罪許された私たちは何のためにまだこの地上で人生を過ごしていかなければならないのかということですね。まあ、言うならば私たちの人生の命は何のために使う、どのことのために費やすべきであるかというそのことをしっかり踏まえているのがクリスチャンなんですね。ここに書いてあるようにイエス様はこの地上で苦しむ人や病んでいる人やそしていろんな問題で苦しんでいる人たちを探し求めてその人たちに福音を語りその人たちに神様の福音の祝福を彼らにお与えになりました。イエス様は、マタイの福音書の中にあるようにですね、収穫は多いけれども9章の30、また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らはかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた、収穫が多いが働き手が少ない、だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。私たちはこの御言葉の中にある働き人なんですね。この地上ではまだまだ魂、羊飼いのない羊のように倒れている大勢の苦しんでいる魂がまだまだたくさんいらっしゃる。そしてイエス様は収穫が多いんだ、福音を語れば人々は救いの中に入りその苦しんでいる人生から逃れて、ね、神様の喜ばれる喜びの人生に入ることができる収穫がたくさんあるんだけども働き人が少ない。だから私たちの使命、私たちの生きている大きな第一番目の使命というのは神様の働きを通して福音を語って人々にこの私たちが体験しているこの恵みの喜びを人々に分かち合って人々のその喜びの中に招き入れるというそういう使命を神様は私たちに持ってほしいと願っていらっしゃる。働き人でなければなりません。それは福音の働き人であり霊的な救いをもたらす働き人としての使命を私たちは持っていなければならないですね。マタイの6章の中に、ね、神の国と神の義を大事に求めなさい、そうすればあなたの求めているものはそういうもののようにしてあなたに与えられるであろうと言います。神様はこの地上の良いものを持って私たちを幸せにしたい、私たちが喜んでいる姿を見たいと願っていらっしゃいます。しかしその恵みを 100% 十二分に受けるためには神の国と神の義を求めているものでなければならない
んです。
神様は私たちを第一番目にここにあるように働き人に私たちを成長させたいと願っています。そういえばどこかに出ていかなければならない、そうじゃないんですね。あなたが使わされているこの家の中でその職場の中でまた自分が活動している経済しているその地域の中で神様は良き働き人として福音を明かしするように私たちに命じていらっしゃるんですね。特別な使命を持っている人はいるかもしれませんが、 神様はそれ以外の全ての人々にそれぞれの場所で神言を果たすように私たちに命じていらっしゃるんですね。これがですね、イエス様の私たちに求めていらっしゃることです。まず、ね、救われる人は貧しい、自分の心の貧しさ、霊的な貧しさを知ることである、ある人であります。第2番目には、繰り返し、自分の罪を悔い改めて、そしてどんな試練の中にあっても、ね、私はイエス様、あなたを信じて従います、あなた以外に私の人生を逆らう方はいらっしゃいませんと、献身を何度も決心して主に従う決心をしている人。そして第3番目に、どんなことがあってもイエス様、あなたの働き人として自分の人生のスタンスを崩さない人、これをですね、神様は喜んでいます。これがですね、私たちが目標としなければならないクリスチャン像であると思います。今日ですね、その恵みを、そのクリスチャンであることを求めて、そして悔いのない人生をですね、歩んでいただきます。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。主よ、どうぞ私たちを贖い、私たちを憐れみ、私たちを救ってくださったイエス様のお心が私たちを幸せにする以上に、また神様の技をするために私たちをお召しになっていらっしゃると、このことを教えてくださり感謝いたします。どうぞ私たちの目の前にはまだまだ福音を必要としていらっしゃる方々がたくさんいらっしゃいます。世の中のいろいろな悪の勢力はますます日増しに勢力を増して、人々の魂を食い尽くすべきものとして、そしてこの荒ぶって働いています。どうぞこれらの働きを私たちは本当に追い出してしまい、それらの働きを打ち破るものとして私たちの福音を持って立ち上がってくださいますように、出ていらしてくださいますようにお願いいたします。どうぞ神の国と神の義を求めなさい。そうすればそれらに添えて全てのものは与えられると、あなたはおっしゃいましたように、神様はこの地上のものも必要でございますが、神様あなたの御心がまず私たちの人生の中心的な目標であるようにしてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。